タビュー、ミチコ私のボーイフレンドへ。 WBUAP 会長田畑美智子さん、日本盲人福祉委員会近藤義親さん。ミチコ私のボーイフレンドへ。このインタビューを田畑さんに依頼する際、近藤さんが送ったメールはこのような書き出しで始まりました。この遊び心のあふれるフレーズは田畑さんのブログを読んだ近藤さんの親しみを込めた引用でした。そんな日盲医の業務を通じて深く関わる事務局長の近藤義親さんがインタビュアーを務めるインタビューは、田畑美智子さんの人柄を身近に感じられるよう、ちょっとフランクな仕上がりでお届けしたいと思います。
WBUAP 会長の田畑美智子さんに、日本盲人福祉委員会の近藤がお話を伺います。田畑さん、どうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ところで、ミチコってのはこれスペイン語ではなんか私のボーイフレンドと。
そうなんです。
これどこで聞
かれ、この2月にですね、ロンドンにで、WBU のその世界中の役員の人たちが集まるオフィサー会議っていうのがあるんですけれども、そこにいた中南米代表のブラジル人とのボルミールさんっていう人と、それから第二副会長でスペインのエンリケさんっていう二人がですね、私の名前を見てすごい盛り上がってて、何がそんなに面白いのかと思ったら、横で帰りにミチコマイボーフレンドって言いながら、すっかりそれで覚えられて、おかげさまでお二人とは仲良くなりました。
そうですね、やっぱりそういうきっかけがあるとどうしてもいろんな意味で人柄もわかるし、コミュニケーションも深まるということでしょうね。
そうですね、まず人に覚えてもらってなんぼなんで、これで中南米に行くときはミチコで行こうとい
いですね、はい、いや実はそういうことでスペイン語でミチコがその私のボーイフレンドだ、じゃあ私のガールフレンドはってミチカというんだそうですね。でチカというと私の名前が近藤義親でチカとつきますもんですから、今日はその私のボーイフレンドと私のガールフレンドが逆になって対談だなと思いまして、一人越に行ってたところです。
いや逆転しててちょっと面白いですね。まずいですね。
ところで、今は世界で、の第一線で活躍されている田畑さんですけれども、子供の頃はどんなお子さんだったんでしょうか。
私生まれつきの弱視で、当時は一般の学校に行くことっていうのはほとんどなかったので、幼稚部から盲学校に通ってました。なので家から1時間離れた学校にいるので、地元に友達はいなかったり、他のところにも友達がいなかったりで、もうとても社交的とは言えない幼年時代を送っていました。
なんか引っ込み思案なお子さんだったというふうにちょっと伺っておりますけど、でも最近の田畑さんからちょっと想像できないんですが、どんなことが転機で活動的になられたんでしょうかね。
いやいや、まだ修行が足りないんですけれども、大きなきっかけは中学に入るときに英語と出会って、でその英語がすごく好きになって、でそれで多分自分に自信がついてきたんじゃないかなと思います。
そうですか。何年か前のサイトワールドで、世界やっぱり WBU のアジア総会ですかがあった時に、開会式の時に田畑さんに同時通訳を急遽お願いした記憶があるんですけれども、あれだけ達者な英語をお話になるというのはどういうところで勉強されたんでしょう。
いやいや、もう時はですね、もう必死で、区長さんですよね、いらしたのは。
そうです。
区長さんにかなり無礼なことを言って、ちょっと待ってくださいとか、ゆっくり話せとか、いろんなリクエストを出してたんですけど、きっかけはですね、実は中学に入る頃にラジオで聞いた英語のポップスがすごく好きになって、でそれの歌詞をも片っ端から覚えるようになって、あと実は子供の頃からなんとなく漠然と海外っていうこと、広い世界っていうこと、そんなものに憧れがあったのがあったんですけど、で歌を覚えながらラジオ講座を順番に聞いていったっていうところです、う
ん、でもラジオを聞いても、NHK のね英会話とかあれでなさってる方大勢いらっしゃると思うけども、田畑さんほどに行くっていうのは 大変な努力があったんじゃないかなと思うんですが。
努力はね、してないんですよ。私よく比較するんですけど、例えば女の子にモテたい男の子がね、一生懸命テニス上手になったり、スノボが上手になったり、綺麗な服のこうドレスアップが上手になったりするときって努力じゃないんですよ。はい。
ところで、今お仕事も民間企業で、いろいろと大変なお仕事なさってるというふうに伺ってるんですが、目の見える人とやっぱお仕事を一緒にされてるかと思うんですけども、この辺でなんか感じたこと、あるいはどういうふうにこううまく、なんて言ったんですかね、一緒に仕事をなさるというところで、こう、田畑さんなりにどんな努力といいますか、気の使い方といいますか、されてきたんでしょうか。
これは結構大変で、私の勤めてる会社で私ぐらいの強度の弱視の事務職っていうのは私が最初だったんですね。で、人事の方はこう一生懸命能力を生かしそうっていう気持ちはあったんですけれども、実際に仕事するのは現場の人たちとなので、皆さん試行錯誤で、もちろん資格だけではなくて、障害のある人と接するのほとんどの人が初めてなので、何ができないのか、何が困るのか、何ができるのか全くわからない状態なので、一つ一つ、これはダメなんです、これはできます、これはこうしてもらう必要がありますと、1から10まで自分のことを人に伝えないといけないっていうのは結構疲れました。
ああ、なるほどね。でも私と一緒に仕事するときは、こういうことをしてほしい、あるいはああいうことをしてほしい、あるいはこういうことをちょっと気を使ってほしいというようなことを、前の方にこうお願いされるわけですけども、それを受けられて、周りがそういう配慮をしてくださると、こう仕事をしていく上では非常に順調にいくといいますか、こう仕事そのものが楽しくなるというようなこともあるんじゃないでしょうかね。どうですか。
それはもちろん何かがうまくいった時とか、そういう時はもちろん嬉しいですけど、人間100人いたら100人全員と仲良くなるのは難しいので、だんだん年齢が上がってくると1人2人こう、しょうがないな、その代わりこの人とは仲良くできるなとか、そういう割り切りができるとだいぶ気持ちが楽になると思います。
ああ、なるほどね。全ての人と上手にやろう、あるいは仲良くやろうというよりも、仕事をしながら得て増えてとしてきちんと納得していくということなんですかね。
そうですね。これは若い頃にはできなかった、もうこの年になったからできることだと思いますけど。
いえ、まだまだお若い田畑さん、何をおっしゃる。最近AP の会長になられてから、ブログをその日本盲人福祉委員会のホームページの中に作られたわけですけれども、最近のブログをちょっと拝見してると、世界盲人連合はその AP のところでも何かをするというよりも、こうネットワーク型の組織といいますか、情報をやる場だというようなことがちょっと書かれてましたけれども、ちょっとその辺説明していただけますか。
はい。よく皆さん外で聞く NGO っていうと、例えば日本の国内など先進国でお金を集めてきて、それを途上国に持っていって、で、途上国で例えば実際学校を作るですとか、保健指導をするですとか、お医者さんが行って実際治療をするですとか、そういうイメージあるかもしれないんですけれども、 WBU のようなところはネットワーク型 NGO で、要はその世界中、 WBU の場合は190カ国ぐらいの視覚障害関係団体が入ってるんですけれども、そういう団体が集まって構成している組織なんですね。で、何をするかっていうと、一つは私たちはその国際組織なので、国連のようなやはり国際的な機関で視覚障害の話を持っていくことと、それから団体がそれぞれがこう国や地域でしっかりその自分たちの活動をして、例えば視覚障害関係の政策を作ってもらうですとか、それから実際に障害のある人たちにリハビリなどの支援サービスをするですとか、そういったことができるようになっていく、そういった過程をお手伝いするっていう機能なんですね。で、そのためにその国際レベルの提言と、あとは加盟団体同士の情報交換っていうのがすごく大きな役割になってきます。
なるほど。そうするとその情報交換ということが非常に大きな要素になってきてるわけですね。
そうですね。
そうすると世界的に見ると、その日本ではこうだろうと思ってたことが、あちらの海外ではまた違ってたっていうようなことも大いに気がつかれることはあるわけですよね。
そうですね。例えば 皆さんにこう聞いてこう顕著に思われることはですね、例えばノルウェーでの視覚障害者の雇用率が 10% って聞いて結構びっくりするんですよね。まあ、北欧なので、あの社会福祉が充実していて、多分社会保障で食べていけてるんだろうなと想像はできるんですけど、でもあの福祉大国で 10% しか働いていないっていうのはすごく意外に聞こえるんじゃないかと思います。
そうですね、もっとこう働いて、はい、まあ、パーセントで言えば 30% と 50% を超えててもおかしくないような気がしますよね。
そうですね、そういったところはこう実際話を聞いてみるまでなかなかわからないところですね。
でもそういう意味ではその情報交換というのは日本盲人福祉会ではあのご存知だと思いますが、毎年11月にサイトワールドというそのイベントをね、視覚障害者のためのイベントをこう開催してるわけですけれども、ここなんかもそういう意味では非常に大きな情報交換の場になって、まあ、そういう意味では参加者がと出展者がこう双方向で情報交換するというのが一つの特徴になってるんですが、ここなんかでは WBU のあり方とサイトワールドのあれなんかのこう共通項みたいなところってのはどんなところを感じていらっしゃいますでしょうか。
もちろんそういう情報交換っていうのはあると思いますし、また私たちそのユーザー側の方で海外でこんな技術があるとかって、そういうものをどんどんその生産者の方に持っていくっていうのはある意味のアドボカシーだと思いますので、はい、そういった面でももちろん共通するところがあると思います、うん、なのでまあ、私もあまり技術は音痴なんですけどぜひどんどんその海外でもいろんな技術が出てきているので、それでこういうものがあったらいいんじゃないかっていうのを皆さんこう情報を集めていただいて、それを日本の生産者の人たちにもどんどん投げかけ見てみたらいいんじゃないかなと思います。
そうですね、そういうやり取りが言ってみれば現在の視覚障害者というのは目の見えない人、それから見えにくくなる人、あるいは見えにくい人というようなことでちょっと範囲が広がっているので、いろんな意味でそれぞれの一人一人に合ったものをこうどうやって見つけていくか、あるいはそういう情報をどうやって手に入れるかというのがやっぱこれからの大きな課題になるんでしょうね。
そうですね、それも特にその弱視に関してはやはりその教科書の面でもやっぱり点字の教科書より対話が始まったのが遅かったりしますので、まあこれからいろんなことをもっとこう細かく見ていかなければいけないんでしょうし、また他方そうは言いながら、障害のある人のかなりの部分は途上国にいるわけなので、うん、途上国の人たちに高い機器を買えと言っても、例えばそれに政府が補助金を出せと言ってもそれはやはり難しいので、うん、そういう人たちの生活をどうやって向上させていくかっていうのはその視覚障害コミュニティ全体に課された問題だと思います。
ああ、そうですね、そういう意味でつい最近のタワさんブログにも書いておられるけれども、仕事を持ってるっていうことがその経済的な事実にとどまらないで、まあ、社会にも貢献する、あるいは生きていくということに自信にもつながるだろうというふうに多賀さん書いておられるけれども、そういう意味では働くというようなことってのは非常に大事なキーワードになっていくような気がしますけれども。
そうですね、大きなエンパワーメントの一つだと思いますし、ちょっとブログはコンテンツの関係で書いてなかったんですけど、やはり社会に対してですね、その私が自分のこう就職した直後のことを振り返っても、最初みんなこう私たちってこう評価マイナススタートなんですよね。マイナススタートからこうゼロに戻してプラスに転じていくためには、やっぱり周りの人たちに自分が何かをこう実績を作って啓蒙していかなければいけないので、その社会に対しても大きなメッセージになっていると思います。
そうですね、まずやれる人からやって道を切り開くということで、視覚障害の皆さんの中でもそういう先達大勢立派な方おられるんで、そういう方々が切り開かれた道をまたより広げていくというのがやっぱり後に続くものとして役割としてあるんだろうと思います。それでも田畑さんとしてはそれがまた世界にこうつながってるわけですから、WBUAP という会長としての、抱負もまたいろいろおありだろうとは思うけれども、実際に、なられる前となった後ではだいぶ感じ方も違ってきたんじゃないですか。いかがですか。
ですね、会長になることを避けられないなと思うようになったのですね、やはり日本がリーダーシップを取ることがアジア太平洋域内で 一番総合信頼が作りやすい、そういうところをいろいろ考えて、これは避けられないなと思ってこう腹をくくったところがあります。それで自分は法律の専門でもないですし、公共政策の専門でもない、私大学はただの言語学だったので、最近は私の専門はコミュニケーションだと言っているくらいなので、やはり自分が果たすべき役割はそこなんじゃないかなと思ってます。
今月、今4月の半ばですけれども、今月末にミャンマーで集まりがありますね。
はい、11月に改選になってから一番最初の役員会を、ヤンゴンで開催します。今私AP で3期目なんですけれども、今まではその、ね、基本的に AP の役員がいる国ですとか、何かこうセミナーのようなものが開かれる土地で会議をやることが多かったんです、
はい、
ですが今回はヤンゴンでは私たちが行かなければ何もありません。
ああ、
そこであえてやることにしました。
ということは、ミャンマーのそういう方々への参加を求める、あるいはそういう人たちを勇気づけるというような狙いといいますか、
はい、
思いも強くあるということですか。
はい、役員の中でも少し話したんですけれども、やっぱりできればですね、我々が行くことで何か作用ができるようなところでできるだけ会議をやった方がいいだろうと、で例えば団体が弱いところですとか、はい、あと団体が若い国ですとか、
はい、
あとその何らかのこう国際社会が入っていってこうちょっと押してあげるような、そういう可能性があるところでなるべくやろうと、
うん、
でそのとりあえず今最たるものがミャンマーなの で、
うん、
でそこでやって、役員会だけではなくってミャンマーの盲人協会の人たちとミーティングをしたり、盲学校を訪問したりすることも予定してます。
あ、なるほど。まあ最近ミャンマーのアウンサンスーチーさんですか、まあ、来日されて京都とか東京で講演されたりなんかしてるわけですけども、非常にミャンマーが変わってきた、これから変わっていくというところを実感するわけですけども、視覚障害者の世界でもそういう意味では高橋さんたちの AP の働きかけで、あちらの方がこうそういう意味では自立していく、あるいは組織力を高めていくというのは大いに大事なことですし、期待されますね。
そうですね、今ミャンマーは WBUAP だけではなくて、教育関係の国際視覚障害者教育会議ですとか、あと国際失明防止協会ですとか、こちらは保健ですね、
うん、
だ保健と教育と、それから WBAP はムーブメントですけど、うん、そこがみんなこう共同で、じゃあミャンマーを強化していこうという働きかけをしています、う
ん、なるほど。お忙しいところで大変ですけれども、ぜひ行ってまた素晴らしい成果を上げていただくようにお願いしたいと思います。
またWBUAP ダイアリーでご報告しますので、これをお聞きの方もぜひブログに遊びに来てください。
そうですね、日本盲人福祉委員会というのは、その世界盲人連合 WBU ですね、それとそのアジアパシフィックというところで、まあ、田畑さんを送り出している母体でもあるわけですけれども、世界の人たちにはやっぱり日本に期待しているものも多いところですから、責任を感じて日本盲人福祉委員会としても田畑さんの活動を大いに支えていきたいと思ってますので、どうぞよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
ところでリスナーの皆さんへ田畑さんから一言メッセージをお願いしたいと思うんですが、
はい、皆さんぜひ国際的な活動に一人でも多くの方に興味を持っていただければと思います。いろいろ難しいこともあるんですけれども、やっぱ国境を越えて仲間とつながるってすっごい楽しいし、みんな、全然も固くなくても、夜はどんちゃん騒ぎになっちゃうような人たちばかりですので、もうぜひ興味を持っていただきたいです。で、もしご興味いただいて、何かこんなことはどうなってるのかって質問があったり、あと提案があったり、何かそういうものがありましたら、日本盲人福祉委員会経由でも結構ですし、日本盲人会連合の団体事務局経由でも結構ですので、いつでもどんなことでもご連絡いただければ、こちらでできるだけの情報は差し上げたいと思いますので、よろしくお願いします。
いや、本当今日はお忙しい中、いろんな貴重な話を伺えて、ありがとうございました。どうぞミャンマーは多分暑いところだろうと思うんですけど、
そうですね、
気をつけて行ってらしてください。
はい、
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。